私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、今年の秋はジャズに浸ろう。さあ、音楽の秋とも言ったりしますが、今日はジャズをお届けしたいと思います。まあ、ジャズといっても非常に幅が広くて奥の深いジャンルですけれども、今、私の後ろで流れているのもジャズの一つ。ねえ、朝にぴったりですよ。踊りたくなる非常に楽しい音楽ですが、この演奏は古き良きアメリカの音楽、ラグタイムや様々なジャンルのどこか懐かしい音楽を明るくユニークなアレンジで演奏するインストゥルメンタルバンド、キツネのトンプソンによるものなんですが、今日はそのバンド、キツネのトンプソンから代表して木琴の小山理恵さん、そしてバンジョーの小寺匠さんにお越しいただきました。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ちょっとバンドのことからお伺いしたいなと思うんですが、キツネのトンプソン、皆さんで4人組のバンドということで、お二人の他にもベースの手島昭秀さん、そしてドラムの吉島智人さんで4人組で構成されているということなんですが、小山さん、バンド自体はいつ頃結成されたんですか？
2016年に結成いたしました。
なんかそれぞれみんな元々は違うバックグラウンドをお持ちと聞いたんですけれども、
ね、はい、私は元々クラシックのマリンバを専攻して演奏していました。
はい。
で、バンジョーの今日来ている小寺くんと、ベースの手島さんは、はい、ブルーグラスというジャンルの音楽をやっています。
はい。
そしてドラムの吉島くんはジャズのフィールドで活躍されていまして、
はい。
みんなそれぞれ、いろんなジャンルを持ち寄って、うん、じゃあ、キツネのトンプソンやろうというふうに集まっています。
みんなの、こう、いろいろなバックグラウンドとかアイデアが詰まってるから、こんな楽しげな音楽が、
そうですね。
集まってるんですね。
はい、みんなのアイデアで。
ねえ。ジャズに木琴っていうのは、あまり聞いたことがないなと思うんですけれども、小山さん。
はい。そうですね。一般的にジャズで、こういう鍵盤打楽器ってなると、はい、バイブラフォンのイメージが強いかなとは思うんですけれども、
ね、はい、
私が演奏していますのは、木琴の中でも、シロフォンという小さい木琴になります。はい、
シロフォン、
はい。うん、木琴は、大きい木琴がマリンバ、小さい木琴がシロフォン。で、シロフォンはマリンバに比べて、はっきりとした明るい音色の楽器なんですね。で、ジャズでよく聞かれるビブラフォンっていうのは、鉄琴の仲間になりますので、はい、
はい、そうなんですね。
音の伸び方とか、はい、それに伴って演奏の仕方なんかもだいぶ木琴とは違ったものになってます。
小寺さん、
はい、
バンジョー担当ということ で、
はい、そうです。
今日バンジョーもスタジオにお持ちいただきました。
そうですね、
はい、もうブルーグラスには必然的な楽器だと思うんですけれども。
そうですね、お詳しいですね。
ですよね。最初に少し音を聞かせていただけませんか？バンジョー、
ぜひ
お願いします。打ちたくなりますね。ありがとうございます。
こんな音です、ね、
いい音だな。バンジョーって初めて目の前で見ましたけれども、はい、弦は何本で弾くんですか？
弦は、私が持ってるバンジョーは5本あります。
5本。
バンジョーって2種類あって、
はい、
5弦バンジョーと4弦バンジョーって、
うんうん、
弦の数が違うんですけど、
はい、
弦の数 だけじゃなくていろいろ違うところもあるんですけど、
ええ、
私が持ってる5弦バンジョーは、ギターと同じ弦楽器で、
はい、
ただボディの部分が、ギターは氷炭型ですけど、
はい、
バンジョーは丸いヘッドに革が張ってあるんですね、うん、ドラムのスネアなんかを想像してもらうといいかなと思うんですけど、それにこうネックがついてて、こう先端から弦が4本出てて、
はい、
変わってるのがこの5本目の弦が5フレット目からネックの途中から出てるっていう。すごく
本当だ、言われないと全く知らなかった。
弦楽器の中でもすごい特殊な構造だと思いますね、うんう
ん、さあ、そして2016年に結成されたキツネのトンプソンですが、小山さん、結成のきっかけは何だったんでしょうか？
はい、私がそのマリンバから木琴を始めて、でその時に木琴である音楽って何だろうって考えた時に、木琴は実はアメリカで1900年頃に大変流行ったという歴史がありまして、
はい、
その頃同時に流行っていた音楽が先ほどからちょっとかけていただいているラグタイムという音楽になります、
はい、
でそのラグタイム が木琴のために書かれたラグタイムというのが何曲か残っているので、はい、それをやりたいなと思って、うん、一般的にはピアノ伴奏がついた楽譜が販売されてるんですけども、はい、それをバンドでやりたいと思って、はい、まずこちらにいる小寺くんを誘ったというのが、うん、そもそものきっかけですね。
へえ、小寺さんもやるやる。
そうですね、聞いたことない音楽だったので面白いなと思って、
うんうんうん、じゃあこのあたりで狐のトンプソンの曲を一曲ご紹介したいと思うんですが、小寺さん何にしましょうか。
はい、クロマチックフォックストロットというですね、我々のファーストアルバムに入れたカバー曲を、はい、お届けしたいと思います。
キツネのトンプソンでクロマティックフォックストロット。お子様も楽しめるジャズっていうのかな、うん、なんかナレーションをつけたりとか、うん、こう映像を合わせたりとか、うん、アニメーションに使いたくなりますね。はい、
そうですね。
この曲は木琴のために書かれた曲なんですか。
そうですね、木琴のためのラグタイムです。
もうトラララララララってまず聞き入ってしまいましたけれども、小寺さん、
はい、
先ほどから何度か出てくるこのラグタイムという音楽ジャンルなんですが、
はい、
もう少し詳しくご紹介いただけますか。
わかりました。私も専門家ではないので、はい、そんなに詳しくは説明できないとは思うんですけども、
はい、
ラグタイムというのは、19世紀の末から20世紀の初頭ぐらいにかけてアメリカの南部で流行した音楽というふうに言われてます。
はいはい、
で、その元になった音楽だったりとか、うん、その歴史的な背景としては、日本でもおなじみの行進曲であるマーチだったりとか、
はい
は
い、
あとは当時アメリカの南部はまだ奴隷制度というのが残っておりましたので、はい、たくさん黒人が住んでいたんですけれども、その、黒人の、ダンス音楽ケークウォークというものだったり、
はい、
あとは、19世紀の半ばに、アメリカで流行した、ミンストレルショーというですね、
はい、
大衆芸能があるんですけれども、はい、そういった当時流行していた文化がこう融合してできたというふうに言われてます。
一般的によく知られたラグタイムの曲ってありますか。
スコット・ジョプリンっていう、
はい、
黒人の作曲家が、はい、ラグタイムで一番有名な作曲家なんですけども、その方が書いたジ・エンターテイナーって、うん、音楽が詳しくない方でも多分聞いたらわかると思うんですけども、
タタタタタ
それですね、
タタタ
タ
タタタタタタタタ、あれですね、
あれがまさにザ・ラグタイムですね。
なるほどね。小寺さんは大学時代はモダンジャズ研究会に所属されていたということで、
はい、
じゃあもう元々もジャズも非常にお詳しいということで、はい、すごく壮大な世界のお話になっちゃうんですけれども、
はい、
ちょっとジャズのことも教えていただけますか。今日もジャズ特集なので。
そうですね、わかりました。そうですね、私大学が横浜でちょうどジャズ圏だったんですけども、そうですね、ジャズというのは一般的には、1900年代頃に、アメリカのルイジアナ州のニューオリンズという南部の町でですね、はい、発展した音楽だというふうに言われている説が、
はい、
あります、
はい、
で、まあ、ジャズといってもいろいろありまして、
うん、本当にいろいろありますよね。
そうですね、その、1900年代から流行り始めたニューオリンズのニューオリンズジャズだったり、はい、デキシーランドジャズ、うん、で時代を追っていくと、
はい、
スウィングジャズというものだったり、うん、モダンジャズという、
はい、
いろいろどんどん形を変えて今まで、流行してきたものになります、
はいはい、
なので、現在ではもう、いろんな音楽が融合して、
はい、
一言ではなかなか言い表せないんですけれども
です、ね、
すごい多様なところがジャズのいいところだなと私は個人的には思ってます、ね、
ジャズはライブなどを見に行くと面白いのはジャムセッションが始まって、
ね、
本当にその場だけのその空気と人と、
はい
ね、雰囲気で出来上がる音楽というのも、はい、とってもジャズを楽しむ醍醐味だなと思うんですが、なんせ今日ね聴いていただいた音楽で、あ、これもジャズなんだって思った方もいらっしゃるでしょうし、うん、もう本当に幅広いんですけれども、キツネのトンプソン、今回お越しいただいたのが、川崎の各所で開催中の川崎ジャズ2023、11月19日日曜日まで行われているんですが、これにも出演をされているんですよね。
はい、そうです。
で、このイベントというのは、まあ、川崎の特徴である多様性だったり、あとはコラボレーションというのを活かして、川崎らしさを追求する音楽フェスティバルということで、2015年に始まったものです。で、なぜ、川崎でジャズなのって思う方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですが、先ほど小寺さんからもジャズのお話でありましたが、はい、19世紀末に ジャズというのはアメリカで生まれて、で、様々なカルチャーなどを取り込みながら世界中に広まっていったわけなんですよね。で、そうしたジャズの歴史をリスペクトして、川崎ジャズというのは多様な文化とか人々の記憶に橋を架ける、ブリッジするということをコンセプトしているそうです。で、合言葉は、ジャズは橋を架けるということで、はい、コンサートホールやライブハウス、あとは街中の商業施設や公園、レジャー施設、産業観光などとコラボレーションをしてたくさんのイベントを実施しているということなんですけれども、小山さん、今回この川崎ジャズに対する思いというのは？
そうですね。ジャズはライブを見るっていうのがすごく楽しいことだなと私は思いますので、はい、こちらの川崎ジャズは街のいろんなところでフリーのライブもやっていたり、うん、はい、あとはスペシャルなライブをお得に見られたり、うん、そういう幅広い人がすごく敷居を下げてジャズを楽しめるイベントだと思うので、はい、すごくそこが素敵だなと思ってますね、うんうん、なので初めて見る方ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、そこで例えばフリーのライブでもどんなことが起きてるかなっていうのをもうじっくり見ていただいて、うん、楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。
キツネのトンプソンの出演はいつになりますか？
はい、明日になるんですけれども、
明日、
はい、はい、11月5日日曜日に第1回みんなの川崎祭というイベントに出演いたします。
はい、お時間は何時からですか？
はい、イベント自体は11時からなんですけども、はい、そこからたくさんのバンドが演奏したり、いろんなお店が出たりして、私たちの出番は4時45分からになります。
はい、場所はどちらになりますか？
場所は川崎市の稲毛公園です。
楽しそう、うん、なんか実際にもね、こうやって音で聞くのもいいんですけれども、生で見てやはり楽しんでいただきたいですね、はい、それ以外にライブの予定があればぜひ教えてください。
あ、はい、ありがとうございます。11月12日日曜日の6時から銀座のロッキートップというお店で、はい、キツネのトンプソンのライブがあります、はい、その日はブルーグラスのバンドのワン&オンリーさんとの対バンライブですので、はい、キツネのトンプソンのラグタイプも、あとはブルーグラスも両方楽しめるとても楽しいライブですので、はい、よろしければお越しください。
あれですか、 SNS やホームページなども？
あ、はい、随時更新しております。
はい、ぜひ そちらをチェックしていただきたいと思います。さあ、それでは最後にもう一曲キツネのトンプソンの曲をお届けしたいと思うんですけれども、じゃあ最後小寺さん、
はい、
何をかけましょう？
先ほど話にも上がったですね、
はい、
スコット・ジョプリン作曲の The Entertainer という曲を、はい、我々のアレンジのバージョンでお送りしたいと思います。
はい、今日のゲストはキツネのトンプソンから小山理恵さん、小寺匠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。